最近2週連続で結婚式に参加してまして、でまあ割と人生で多いんですよ、2週連続っていうのが。なんか人気の時期とかがあるんかな、なんか。うんで、今回もね、2週間連続結婚式やったんですけど、ほんでまあ、地元でも1回やったし、で、それね、二次会で司会してみたりとか、もうすごい、今までも何回もやってるんですけど、まあその流れでね、お願いしてもらったりとかで、まあそういう風にこう、行ったりとか、なんかこう、やったりとかね、まあたくさん動いてるわけですよ。もう今までの人生で考えたらもう数え切れないということでもないですけど、まあ相当の量をやってるわけですよね。これもうね、いいことあっていいと思うのよ。もうそんだけこう、なんて言うんでしょうね。こんな考えたらあかんよ。考えたらあかんかもしれんけど、まあリアルなとこを考えていくと、まあやっぱこんだけこう、人をこう祝ってね、おめでとうをこう重ねてきた、おめでとうを重ねてきた人生、ね、そろそろなんかいいことがあってもええんちゃうかって話なんですけど、まあこの前地元で結婚式あるうちに帰ってですよ。で、大阪でね、実家過ごしてて、ほんでまあ東京に戻ってくるっちゅうて、まあその数日の間に、なんか左足がすごい原因不明の痛みに襲われて、病院も行ってんけど、結局なんか今んとこ原因がわからへんっていう状態で、なんか痛くてなんか歩くんが結構厳しいというか、歩きづらなってて、神はおらんな。
漫画犬。
はい、皆さんこんばんは。ラジオ漫画犬漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いている人、とその高秀です。今回も最後までよろしくお願いします。ということでですね、まあ聞いての通り今回も一人会なんですけれどもね、ごめんね、怪談会を期待してる人たち、やるやる詐欺やんな。まあ来週こそは、来週こそはできると思うよ。もうね、杖でもつきながら、杖でもつきながら録音しに行くから、来週こそは。いや、ほんまね、なんかよくわかんないんですけどね、妙に左足が痛くて、痛風かと、噂の痛風かいと思ってんけど、まあ病院行ったらそうでもなさそうやと。痛風ってすごい腫れてね、痛くて歩けなくなったりするらしいんですけど、まあそんなそこまでじゃないし、そもそも全然腫れてないし、そもそも痛風なるような生活してないし、酒いっぱい飲んだりとか肉ばっか食ったりとかしてないから大丈夫やねんけど、だからまあまあ歩きづらいだけど、歩けるっちゃ歩けるけど、ただもう原因不明、原因不明やのに病院行ったら5,000円ぐらい取られるね。ほいで足痛いなー言うて引きずりながら東京戻ってきてんねんから、もうなんかええことあれ、いい加減違う話でね、まあまあいいんですけど、まあおめでたいこと続きでね、ほんとね、いいことですよなとね。だからきっとね、自分にもなんかこれいいことあるんちゃいますかと。左足だけそう、もしかしたら今からすごい背伸びるのかもしれんな、これ成長痛かもしれん。ほんで左足だけものすごい伸びてまうかもしれん。でまあそんなことはいいんすよ、そんなことはよくて、最近ね、ちょっとまた興味深い話を聞いたというか、そんなことあるんやと思ったんですけど、飲み屋に行ってて、まあ普通にバーっていうんですかね、で飲んでて、で隣に来た女の子がまあ25、6ぐらいの子でね、まあ可愛らしい子なわけですよ。で聞けばですよ、まあ、最近ね不倫相手、まあ、その子は独身なんですけど、付き合ってた彼氏が、妻子持ちでね、嫁も子供もおるっちゅう人で、で、まあ、40いくつぐらい、40半ばぐらいの人らしいねんすけど、そういうおっさんらしいねんけども、まあその不倫相手と3年ぐらい不倫関係あったんやけど、とうとうそのお別れしたんですみたいな話になって、おお、これはすごいでと、これはもう不倫飯豚クソ野郎が来たで言うて、みんなでこう盛り上がってたわけですよ。もうそれはね、楽しい感じですよ、もちろん。でね、その今までのね、どういうきっかけでそういう風になったんかみたいな話もさ、まあやっぱね、飲んでるし、そんなもんはさ、酒の魚やんか言うてみたら、もうホッケやんか、島ホッケやから、もう食べたい、つつきたいからさ、どんな感じやったん、どんな人やったみたいな話、まあ当然なるわけですよ。でまあその店にも、お店にもなんか時々連れてきてたらしいんやけど、だからそのバーテンの兄ちゃんはね、そのおっさんのこと知ってて、ああ、あのおじさんが不倫相手やんなって知ってて、で、ああ、そんな、じゃあかっこええ人なんですか言うたら、いや、汚いおっさんっすよ言うてて、いや、なんやそれと。汚いおっさんとこんな、まあ、可愛らしい子やったから、こんな可愛らしい子が、そんなね、3年間も不倫しとったんかいと思うと、こう、夢があるというか、生々しいというか、やっぱ人間の世界って最高やなと思うんやけど、で、その相手が、なんかね、その子が、ま、昔、その、20代ちょっとぐらい、20歳こそぐらいの時に、もっと若い時になんかメイドさんをやっとったらしいのよ。メイドカフェなのかメイド喫茶なのか、なんかわかんないですよ。コンセプトカフェというか、まあどれかわかんないけど、まあメイドさんをやってて。で、まあそこの、まあオーナー、経営者のおっさんらしいのよ。はい、もうそうやろ。もうみんな思ってるやろ。それは。100点やなと。もうこれ100点取る予感してるやろ。もうそのさ、自分のところのその若い女の子がいっぱい働くようなお店の、その従業員とかバイトのこと、 そのオーナー、はい、もうこれはもう黄金ルート見えたなっていう感じでさ、ああ、すごい、それ手出してんねやってね、その従業員手出してんねやって言ったら、いや、そうじゃなくて、自分がその辞めた後にね、その自分がそこを辞めた後に、なんかこう連絡取り合う機会があって、結果そうなったんですっていう話やねんけど、もうさ、そんなん満金やん。絶対そりゃオーナーは満金で最初金狙ってると思うのよ、俺は。もうあの、履歴書とかさ、もらうわけやんか。もうああいうのをリストにしてさ、見ながらもう計算してたと思う。それは下舐めずりやったと思うわ。んで、まあなんか聞けばね、あの、自分と付き合ってる時も、まあ、それ仕事やけど、自分とおる時も、なんかこうスマホでこう、自分とこの働きに来る子とか従業員かわかんないけど、その女の子のリストみたいなのをね、自分とおる時もこうずっと見てたと。それがちょっと嫌やったとか言ってたけど、まあ、それも多分もう次のとかなんかわからん選んでんちゃうかなってこう俺らなんか思いますけどね。でまあとりあえずそういう相手なんですって。でなんかその人と普通にご飯とか行くようになって、まあ5回目6回目ぐらいのなんかご飯の後にまあホテル行くことになってみたいな、まあそういうきっかけで始まったと。でもうそっからもうね、詳しくそんな言ってたら時間かかっちゃうからあれですけど、ダイジェストで行けばもう100点なわけですよ。向こうは子供おるとね、ほんで奥さんもおると。でなんか、まあ、自営業というかそういう飲食をやってるオーナーやから、どっか会社にね出社してるわけじゃないから、まあ要するにこう時間の都合が効くんやろね。せやからもう平日はねもうほぼ毎日会ってたとか言って、ほんででもまあ土日はね会えないんですって、まあそりゃそうやんな、家帰ってパパせなあかんわけやから。でじゃあそれはさ、なんか土日に電話したくなったりとかせえへんのっていうね、ダイヤル回して手を止めたっていうね昔の歌みたいな感じで、土日に電話したく、週末に電話したくならへんのって言ったら、いやーそれはさすがにねしなかったですけど、でもなんかやっぱ一回酔っ払って、すごい酔っ払って夜中に一回電話かけちゃったんですよねみたいな、でもあなんかあかんかんってすぐ切ってって、ちょっと悪いことしたなと思いましたなんてね、けなげなこと言うわけですよ。何も悪いことしてへん、それはね。何も悪いことあるかいと。そらかかってくるわいな、20問なんかもっとか、下の女の子にさ、わーって手出してね、惚れさせといてからにね、それ夜中にワンコールぐらいあると。だからまあ、それは君は悪いことしてないと。ね、それで、かけて悪いことしたなーなんて、こう、シュンとしちゃうところがね、そらまあ、選ばれるわと。そらこの子行ったろかなってなるよね。まあ、ちょろいって言うと言い方悪いけど、まあ、ええ子やというか、扱いやすいというか、っていうね、その、優しいというかってとこですよね。しかも何、住んでる家もね、その自分が住んでた家も、なんかそのおじさんがね、家賃を払って、その用意してくれたというか、まあマンションなのかなんなんか知らないよ。とりあえず自分の家は、そのおじさんが借りてくれたとこに、まあ3年間住んでてと。ほんでそこに、まあ平日ね、ずっと毎日その人は通ってて、まあ週末はその家庭に帰ると。もうだからさっきも言ったやん。もう100点なのよ、もうこれは。で、まあそのね、なんかたまに、なんかちょっと美味しいもの食べさせてくれたりとか、でもなんか全然お金なんかかけなくてもいいんやとね、その辺の公園にちょっと弁当作って行ってね、二人で食べるだけで幸せやったんやみたいな話を、まあ、するわけよ。まあこれええ子やなと思うけど、まあいかんせん相手がね妻子持ちのゴリゴリのおっさんやというところですよ。ただまあさらに100点は続くけど、それでもね、自分のことがあの人は好きなんやと、私はあの人のことが好きやし、あの人も私のことが好きなんやと、まあなんならさ、まあでもやっぱ嫁とはまあつってもあんまうまくいってないんだよなとか、まあやっぱ女としてはやっぱさ、もう見られへんしさとか、そういうこと言ってたと思うのよ。ね、嫁下げ、その子を上げみたいなさ、なんか発言もしてたと思うのよ。もうそういうのは絶対鉄板やと思うからさ、だからまあその、彼も私のことがすごい好きでとか、まあ言うてました。言うてました。さ、好きやと思う、実際。あとさ、わかんない想像やけどさ、人んちの子供ってさ、あとまあ例えば孫とかってさ、すごい可愛がるって言うやんか。でそれなんでかって言ったら、自分の子供じゃない子供ってさ、しつけんでいいというか、責任を負わんでいいからさ、ひたすら可愛がれるやん、よしよしよしと。だからまあすごく可愛いし可愛がれるって聞くけど、そのおっさんからしたらさ、その不倫相手の20も下の女の子なんてさ、そういうことなんちゃうかなっていう、なんかそのただただ愛情をかけて OK みたいなさ、なんかこう先の人生があってどうのこうのっていうことじゃないからさ、ただただ溺愛してれば OK やからさ、そりゃまあ可愛がったやろなって話もあるよね。あと平日毎日ね通って可愛らしい、そんな元しかも従業員のさ、自分ってとこで働いた時はメイドの格好してたわけでしょ。ほんでそのね、二十歳そこそこの女の子のとこに毎日通ってさ、やることをやるわけやんか。元気な40代のね、その男女の関係というんですか、男女のその営みというか、まあ平たく言うとそのパツイチバッコンをねしてたわけでしょ。そらまあさぞ楽しかったやろなと。 もうそれはもうほんまにこれから先の人生すごい報いが来ると思うよ。それはあの線路に寝転んでて上半身を内回り下半身を外回りのね山手線に控えて、まあ、死んでまうとは思うねんけど俺は。まあなんかね楽しかったと思う。ほんでだからねあの愛されてったと思うとね、彼も私のこと好きやったんですよと、まあそう見えるよねっていうね、まあある意味では正しいし好きではあったと思うし溺愛もしたと思うねんけど、まあ先はなさそうな話ではあると。ほんで、はい、でも楽しいからね。俺らはもうこれで、もうガバガバもうお酒が進むわけやからさ、もう、芋ロックでくれと。もうね、そんなレベルやからね、もう。だからまあ、この他にもね、そりゃ100点やな、あんたいうエピソードはもういっぱいあるんですけど、まあ、とりあえずね、楽しくね、大好きな彼と過ごしてたんですって。まあ、不倫ですよ。世に言う不倫ですけれども、まあ、それはね、楽しく過ごしてたらしいんですけど、ほな、まあ、なんで、別れたんやと。まあ、肝心なんここやからね。ここに話持ってくるから、これなんで別れたんすかって話になって。でさ、まあ、考えるのはさ、やっぱ周りにさ、不倫とかしててもさ、なんかその人結婚してくれるわけじゃないと思うよとか、良くないよとかね、嫁はんにバレて、そんなね、探偵とか雇われて、証拠を抑えられて、裁判を起こされて、慰謝料請求されたら100万、200万引っ張られますってとか、そういう話ももちろんあるし、ね、止められたりとか、良くないなと思って辞めたんかなと思いきや、なんかね、浮気してたんですよ、って言うのよ。まあまあまあまあ、待って待って、皆まで言うな、俺も言った。その場でちゃんと言った。いや、お前が浮気相手やからと。そもそも。まあ浮気相手というか不倫相手というか、ね、あんたもそうやねんけどって話やねんけど、まあね、とにかく、まあ浮気をしてたんですよと。他にも女がおるようやったんですよと。なんか、いやらしい LINE のやり取りをしてたんですよ、なんて言うわけですよ。ね。もうなんか、すごいなと。もう奥さんからしたら、もうお前もそうやねんけどもってことやねんけども、なんか他にもね女がおったみたいですごいそれがショックでみたいな、ショックでっていうか嫁はんと子供がおることはそんなショックやなかったんかいっていうところにもう行くんやけど、もういいね、そういうな常識的な話はもうやめましょう、そういう正論みたいなのはいらない、正論って全然面白くないって三浦淳先生も言ってましたし、ラジオ漫画犬は正しくないということを全然許容するラジオであり続けたいので、そもそも正しくないって言葉もおかしいねんけど、正しいとかいうね概念もどうなんかあやふややし、人の愛し方に正しい方法があるなんて思ってる人自体が傲慢やからどうやねんってことやねんけど、まあいいやそういう話は。とりあえずなんか浮気されてたんですとか言って、他にも女子ってそれがまたなんか30代で既婚者かなんかの女で、もう全然自分とねタイプの違うなんかよくわかんないやつなんですよみたいな、要素ここまで調べたなって話でもあるし、なんかそら違うタイプ行くやろとかこっちは思うんやけどもね。で、まあ、その人楽しそう。その男は元気やなと。とにかく40代やけど、もう手出して元気やなと。で、スマホとか見れたんや、言うたら、まあ、なんかちょっとなんかの機会で見れたんです、みたいな。で、なんか、あ、じゃあ、なんていうの、自分とかが連絡したりしたら、なんか、例えば、こう、なんて表示されんのっつったら、いや、それもすごいショックで、なんか自分が、その彼に電話かけて、見たら、なんか、まあ、要するにさ、表示されるやんか、俺とかも、それで電話かかってきた相手の名前が出るわけやんか、おかんとか出るわけやけどさ、そのね、何点登録されてんのかってなんか分かるわけやんか。ほんで見たら、自分がね、彼に電話かけてディスプレイ見たら、なんかシークレットモードみたいなのがあるらしくて、で、まあ、彼はそのガラケーを使ってて、ガラケーとスマホ2台持ちで使ってて、でもう、まあ、100点やんな、やっぱな。やっぱまた100点やんな、そのおっさんな。100点やと思う。携帯複数台持ってるっていうのな。ほんで、なんか、ガラケーの方にいつも連絡をせなあかんとかしてたらしいねんけど、で、なんかその携帯なんかシークレットモードみたいなのがあって、なんかそこのフォルダーにぶち込んでたら、なんかメールとか電話とかもなんか違う表示が出るらしいねんけど、自分がかけたら、シークレット3番みたいな、よくわかんないけど、なんかそういう記号というか、なんかそういう表示出てねんて、で、まあそれもショックやったんですよとか言うねんけど、まあ、まあそうやんなっていう。だからまあゴリゴリの男の名前で登録されてても、それはそれで、ショックかもしれんけどさ、シークレット〇〇ってさ、なんかその男も100点やけど詰め甘いよな。シークレットって出たらさ、怪しさすごい満金やんか。なあ、もうプンプンにおってまうから、他名前にしとけよと思うけど、なんかその辺の若干の詰めの甘さも、まあまた100点やなと。ほんで、まあここまで長々ね、不倫してる人の話を、まあ、不倫相手やったこのね、元不倫相手やったこの話をしてきましたけど、なんかね、このみんなで飲んで喋ってるうちに、なんかちょっとこう、深い話というか、なんか根底につながる話みたいなのが出てきて、それ何かって言うたら、その子がなんかね、子供の時なのかな、なんかその、両親が離婚してて、で、まあお父さんと離れ離れに ずっとね住むことになってんけど、なんかそのそっからすごい極度のというか結構重度のファザコンなんですって、おじさん好きみたいなところがあって、でそれはなんか自分の大好きだった父親がこう離れていってしまって、でまあすぐというかその後新しい家庭を、まあ、そのお父さん気づいたらしいねんけど、まあ、そのお父さんはだから要するに新しい家庭もあると、だからその自分の方を向いてはくれへんねんけど、やっぱお父さんにこっちを向いてほしいっていうね、お父さんの愛情をもっとこの全開全力で受けたい、満勤で溺愛されたいっていう気持ちがなんかこう変換されて、まあ、パソコンになったらしいのよ。だからそのお父さんの愛情を受けたいという欲求が、まあ、満たされない代替行為として、そのお父さん的な属性の強い人に走ってしまうんじゃないかなっていう話になって、まあここまでは、まあ、よくある話というか、まあどこまでほんまかわからんけど、まあ、不倫に走るメカニズムとしてはなんかこうありえるなーっていう感じのする話じゃないですか。だからみんなまあありえるなと思ってんけど、ただまあでもその結果こう誰かの家庭はね、まあ、壊れてしまう可能性がまあ、あるわけやから、だからその辺に関してはねどうなんと、まあそれは自分がお父さん的な人に愛されたいっていう気持ちはわかるけども、まあとはいえ自分もさ、その一回、まあ、離婚という形でちょっとその家庭が不和になったというのを経験してるわけやから、誰かの家もそうなるっていうことに対してちょっとよぎらへんのみたいなことになったら、その人もその場で気づいてたけど、もしかしたら自分はその果てにはもう壊したいのかもしれないなと。要するにね、この家庭を壊したい、まあ、もっと端的に言うと、そのお父さんね、自分のお父さんの新しい家庭をぶっ壊してやりたいという欲求がなんかどっかにあるらしいのよ。なんかそれ喋ってる自分には気づいてたけど、なんかもしかして自分お父さんの家庭、今の家庭に壊れてほしいんじゃないかみたいな、そしてまあもしかしたら自分のところに来てほしいんじゃないかっていうとこもあるかもしれんけど、だからそのお父さんに愛されたいぞという気持ちの代替えと思いきや、なんかそこをぶち壊してやりたいという気持ちの代替えでもあるのかもしれないなと。だからすごく複雑というか、なんか愛されたくて別の人に行ってまうみたいなとこまではまああるあるというか、まあその辺で聞いてもおかしくないなと思うんだけど、壊したいということの代替えやっていうことでもあるぞっていうのはなんか初めて聞いて、おおと思ったよね。なんかそうかそうか、家庭を壊してやりたい欲求の一部でもあるんだみたいな、もしかしたらやけどね、確証はないけど、僕らカウンセラーでも何でもないから確証はないけど、彼女がね、そのまあ不倫もね、なんか聞けばね、やっぱもう3回目というか、不倫行為になってしまったのはもう3人目やと、まあその何年も付き合ってみたいな、恋人にまでなった人は初めてやけど、そういうことになってしまった、そういう関係になってしまったっていう自体は3人目やみたいなこと言ってて、だからまあ、まあ100点でしょ、やっぱ相変わらずね、すごい偉いよね、100点を取り続けてるっていう。まあだから、そういう体質、そういう思考の子なのは、もしかしたら愛されたいプラスその何かしらの円満なご家庭を破壊してやりたいという欲求が隠れてるんじゃないかっていうのでね、すごいよな。まあさっきも言ったようにカウンセラーじゃないから、ほんまかその通りのメカニズムかわからんけど、まあ、そうやったとしたらやっぱ人間社会はおもろいな、ほんまにすごいな、もう酒進むなと、ほんまちゃんじゃやね、ちゃんじゃ、うん、いやいい話題をね、いい魚でね、お酒を飲んだ日がね、最近ありましたということで、長くなっちゃいましたけど、お便りもちょっと行きましょう。なんかあるのコーナーに来ております。お名前、日焼け止めレモンさん。日焼け止めレモン、ほうほう、はじめまして、いつも聞かせていただいております。この間アルバイト中に思ったのですが、ダメージジーンズの間から見える太ももがものすごいあると思います。というかこれははっきりした性的指向かもしれませんというですね、なんかあるのコーナーに送られてきたんですが、これはもうはっきりした性的指向というか、もうチラリズムやからね、それ単純に。ダメージジーンズの隙間から見える太ももってさ、ジーンズってもう全部隠れてるし、作業ズボンやからさ、ちょっとラフというか武骨なスタイルやん。そこでそら白い太もも、白か分からんけど太ももチラッと見えてたら、そらエロって思うやろ、エロって思うから、チラリズムです。はい、いいですね。なんかあるのコーナー、こういうのもお待ちしております。じゃあちょっとさ、 AV どこで抜いてるんだ総選挙の投稿を読んでないので、しばらくザザッといきますね。やっぱ相変わらずね、面白いですよ、いろんな方から来てますから、泣けますね、ある意味泣けます。はい、お名前そこねさん、お前ら AV どこで抜いてるんだ総選挙への投稿です。インタビュー後の服で脱ぐシーンで1回は確実です、かっこその後にもありますが、うるさいよっていうね1回インタビューで脱い、インタビューしなした後脱ぐシーンで1回抜くけど、その後も脱ぐぞというこの先生ね、最初にする。前編でのお三方、僕と山下ラジオとミクノシンで撮った回ですね。前編での お三方はインタビューを飛ばすなどというクソカスゴミクズなことをおっしゃられていましたが、 AV を全編見る上で女性のことを知らずに抜けるのでしょうか。あ、これはねちょっと補足したいんですけど、僕はねインタビューをいらないとか飛ばすって僕は言ってないんです。実はあの話の流れ的に、あ、まずインタビューは飛ばすやろっていうのは、あのミクノシン山ラジかな、なんかどっちかがなんか言ってたに合わせて、まあとりあえずその流れをおさらいするためにまず飛ばすやろ、ほんで何々やろってこう確認しただけの話であって、僕は飛ばさないんですよ。まあここはちょっとやっぱりね男として勘違いされたくないので先に強く言っておきますよ。じゃあ、あのメールに戻ります。AV 全編を見る上で女性のことを知らずに抜けるのでしょうか。性的情欲を抱くにはまず女性を知るということから始まります。それなくして抜けるのだとしたら、あなた方は女体といういわば記号のようなものを見て抜いているということではないでしょうか。女体で抜くのであればなぜ映像という手段でするのでしょうか。つまり抜くのであれば理解は必要です。そのためにはインタビューシーンが不可欠であり、彼女を理解した後服を脱ぐシーンでは抜かずにはいられないと思います。なぜならそれが AV 向けのフェイクであろうとなかろうと聞いて理解してからでないと礼を書き、女体があらわになる瞬間の尊厳へのありがたさ、ギャップ、欲望という概念への感謝を忘れるということになるのではないでしょうか。以上です。ぜひメールで読んでください。よろしくお願いします。ということなんですけれども、なんだこいつうるせえな。ただまあ言いたいことはわかんのよ。その子がどんな子かとかどんな人かっていうのをまずね聞いて、で自分の中でそのイマジネーションを膨らませる、どんな子なんやろ、それがその子が脱いだりそういうあられもない姿になる、そのギャップですよね。ギャップによって興奮するというのはもうこれ間違いないですからね。そうでしょう。だってダッフルコートとかさ、体のラインが出えへん服を着てる、でも脱いだらすごいグラマーみたいなギャップもうわってなるわけやん。ギャップっていうのはやっぱり興奮することに対してすごく大事な要素やから、インタビューは大事っていうのはむっちゃわかるんですよ。その相手を理解するからこそその服を脱ぐシーンで興奮できるっていうね、それはもうわかるんですよ。この底根さんのことはすげえわかるんですけど、でもさ、あの AV のインタビューシーンを飛ばすやつはその理解なくその記号化された女体を見て抜いてるって言うけど、別にそれ悪いことなんでしょうかね。記号化されたもので抜くのもそれはいいでしょう。ビジュアルで興奮するっていうのも一つやから、それだっていいじゃないかと、もう僕は思いますけれどもね。うん、ただまあ AV のインタビューシーンを飛ばすっていうのはいかがなものかという主張はもうよくよくわかります。僕も見ます。でも全部は見えへんかな。10分インタビューシーンがあったとしたら、例えば7分とかになっちゃうかも。フルで見ようと思ったらちょっと尺が長いとどうかなっていうのはありますよね。まあこの辺はでもこだわりやからね、いいんじゃないですかね。いいメールありがとうございます。はい、シリパンさん、こんにちは。 AV とこで抜いてる総選挙に投稿させていただきます。私はとつのさんと同じ32歳、既婚子供なしの男性です。既婚子供なし、お結婚してらっしゃると。私は昔付き合っていた元カノの騎乗位が最高にエロかったので、それ以来すっかり抜きどころは騎乗位ばかりです、ということでね、心温まる旦那さんからのメールですよね。これでもさ、昔付き合ってた女の騎乗位が物ごってエロかったから未だに騎乗位で抜いてますせっていうのを奥さんしたら怒るやろな。でもさ、こう裏で何考えてるかわからん、陰で何考えてるかわからん、どこまでも残酷になれる、それが人間やから、そこも含めて愛するのがやっぱ地球の楽しみ方ちゃいますかっていうのをね、よく思いますよね。今回不倫の話聞いてたら思いましたよ。まあされてたらたまらんわ、されてたらたまったもんちゃうから、こんなも言うてられへんけどね。はい、おにぎりさん、16の女です。おい、みんな聞いたかよって、16の女ですですよ。16って俺からしたら女子やねんけど、女ですっていう感じいいですね。16の女です。 AV どこで抜いてるんだ総選挙に投稿させてください。ズバリ前期です。ですが私はざっくり前期見て、途中飛ばして挿入シーンを見て、ひたすらに濡らして見終わった後にって、この後にの後にびっくりマークついてますよ。後に達するのが好きですというね、短く簡潔でいいお便りありがとうございます。ざっくり前期見て途中飛ばして挿入シーンっていうね、なんかあの男子大学生とかとそんな変わらない見方をしてるっていうのがとても好感が持てますよね。若かろうが女だろうが関係ねえぞっていうね、若かろうが女だろうが AV で抜いてやんぞっていう、この気構えね、大切にしていただきたいと思います。でもこれちょっと男と違う、あ違うことないか、ひたすらに濡らして見終わった後にやから、まあ僕らで言うとひたすらにこの元気にさせてと一緒やからね。はい、お名前パンナコッタシコッタさん、私は22歳童貞の AV の抜きどころはズバリ片足持ち上げバックです。私は22歳童貞の AV の抜きどころはズバリ片足持ち上げバックですって、何なんすか、肩書きなんこれ、そういう職業なん、 童貞の AV の抜きどころはズバリ片足持ち上げバックっていうのはいいでしょうね。16歳の女の子から来たと思ったら22歳の童貞から来る、いいラジオですよこれは。普通のバックでは女優さんの背中しか見えませんが、片足を持ち上げることによっておっぱいも見え、さらには結合部分までバッチリ見えるので、これほど高ぶるシーンはないと思います。あと男優さんとフィニッシュを同時に迎えたいミクのシーンには悪いのですが、私は行為途中で抜く派を推奨します。自分はもう果てて試合終了していますが、画面上では真っ只中です。それを賢者タイム中に見ると、喘ぎ声と肌と肌が擦り合う音が不快に感じ、即座に画面を閉じたくなり、エロい気持ちを引きずることなく次のアクションをスムーズに行います。だから行為途中で抜け、抜くんだジョーっていうね、22歳のおふざけ何が抜くんだジョーだこの野郎いやいや、これもねいいですよね。なぜフィニッシュ、男優とフィニッシュをシンクロさせないかというとですね、その自分はもうすんなと、もうすっかりもうエロいことに興味がなくなってるのに、そこであの AV の画面を見て、なんやねんこれっていうね、もうこんなんっていうさ、数になる、より冷めさせるために途中で抜くと。まあでもなんか寂しいっちゃ寂しいけどな、ちょっと効率中っていうの、効率的な生き方、効率的なやり方が好きな子やね。でもまあ効率的なやり方が好きなやつがパンナコッタシコッタとか名乗る、もうこのちぐはぐさがまたいいよね。ただまあ22歳童貞の、男の子ね、男性の方は片足持ち上げバックで抜いてらっしゃるということです。もうこのでもタイって確かに AV 向けよな、人に見せるために開発されたなタイやんな。だからこういうの面白いよな、見せる用のタイみたいな。いやでもそれがやっぱりこれで抜く人もおんねんから、すごく意味があるんやろな。AV 撮ってる人たちに聞いてほしい、意味があるよって、そのポーズには届いてるよってね、しこられとるでー言って。はい、じゃあお名前おなつさん、はじめまして、いつも聞いております。特に怪談祈願会が好きなんですが、まあ来週はお届けできると思います。すいませんね、遅れるエピソードがないため、せめてもとお前ら AV どこで抜いてるんだ総選挙に応募させていただきます。27歳女です。おお、アラサーの女性と、月に一度あるかどうかですが、自宅でネットを通じて AV 視聴しております。いいですね、この丁寧にお手紙したためた感じはね、非常によろしいですね。学生時代というより処女の頃はインタビューは前期などはスキップして、本番から始めて女優さんとほぼ同時に行くようにしていました。彼氏ができてからは仲の良い恋人であろう二人がイチャイチャしてるところからしっかり見て気持ちを高め、挿入したところから始めるようになりました。かっこ彼氏がいるのに一人でしてるのは当時遠距離であまり会えなかったためです。いやいやいやいや、このかっこどうなの、別に彼氏がおろうが遠距離じゃなくて毎日のように会えてようが、女にするときはするし、する人はするでしょ、それは関係ないですよ。もうこれはもう全然セックスした後の女にする人だっているわけですからね。まあ全然いいんですよこれは、してもいいんだから、カッコなくてもカッコつけなくても大丈夫だよと。大丈夫だよじゃないよな、ちょっと今一瞬気持ち悪かったね、すいませんね。はい、振り返るとパートナーや経験の有無で思考が変わるものなんだなと感心します。拙い意見で申し訳ありませんが、少しでもお役に立てれば幸いです。これからもラジオ漫画活躍応援しております、ということでありがとうございます。その津さんね、22歳の童貞がね、片足持ち上げバックが好きや、抜いてるんや、立って立つんだジョーってね言うてるところでですよ、その裏ではね、この女性がね、27歳の女性が、いや彼氏ができてからはね、イチャラブセックスで抜くようになりましてんっていう、この感じね、この人生が出るよね、どこで抜いてるんだ総選挙にはね。しかし処女の頃はね、インタビューは前期などはスキップしてね、さっき言ってたインタビューはねスキップして、本番から始めてゴッテシコルデっていうところもね、これね、処女も童貞もなんかそんなに変わんないんだなっていうところですごく興味深いですね。はい、お名前千尋さん、お前ら AV どこで抜いてるの総選挙に送ります。女性30代です。もう30代ね、30いくつなんでしょうかね。休日にスマホで DMM のサンプル、ガールズチャンネルの無料版、声声など無料動画を見ています。見てるな。志戸哲也さんの素人もの、素人ナンパものが好きです。こういう名詞出すな、肝心のどこで抜いてるかですが、私は動画を一通り見た後で脳内でお気に入りのシーンを自分とリアルで好きな男性に置き換えて再生し、男性が行くタイミングで自分も行きます、ということでね、素人もの、素人ナンパものが好きですということらしいですね。僕もすごいそういうのがね好きなんでね、話が合うと思いますよ千尋さんとはね。でもこのね、一通り見た後でお気に入りのシーンを脳内で再生するっていうね、コラージュ型というか名画座、脳内にこう名画座を作って自分が編集した映画を上げるっていうね、名画座スタイルのね女に、なかなか高度なテクニックでいいと思います。はい、では最後、山口千尋さん、 AV どこで抜くか総選挙に応募させていただきます。自分は20代女なのですが、 いやこれね、あの女ばっか読むなと、お前スケベこの野郎と思われてると思う。確かにあの俺はものすごいスケベですけど、これねあの女性の方からのメールの方が多いんですよ、この今回の企画。まあそれは女性ですってのは嘘かほんまかっていうところもあるよ、あるけど、まあそんなわけわからん、嘘つく人ないからね。だからまあ必然的にちょっと女性の投稿が多くなってしまうのはちょっと申し訳ないなと。あとさ、まあ、男の女の話って世の中ありふれてるから、まあ、参考に、ね、なるんじゃないですか、女性のもね。ということでちょっと勘弁していただいてと、自分は20代女なのですが多少そのような映像などを見ます、多少そのような映像などを見ます。なんやその控えめな奥ゆかしい感じ、中でも好きなジャンルはマッサージものと近所の女の子ものです。近所の女の子もの、おー、そんなんあんのかな、だんだんと体を触り出して服の上からのシーンが一番エロく抜けると思います。皆様の抜きどころ楽しみです。このメールもね、あのどのメールに対してもいいですねって僕言ってる、いいですね中ですけど、ジャンルマッサージモン、マッサージモンが好きな女の人意外と多くて面白いっていう傾向もちょっと集めてると思うんですけど、やっぱ自分に置き換えやすいからかな。うん、なんか実際ね痴漢もんとか見る人もいるんですよ。痴漢ってさ良くないしされたくないんやけど、なぜかフィクションの上では楽しめるって女性もないたりするんですけど、ただこのメールの一番いいところは皆様の抜きどころ楽しみですというのをですね20代の女性が言ってくれてるというところがですね、非常に需要競争があるなとね、陽明酒のようなメールだなと思いました。ありがとうございます。はい、ということで AV とこで抜いてるんだ総選挙、皆様のお便りまだまだお待ちしております。ということで来週はおそらく会談会になるかと思います。よろしくお願いしますね。ではでは皆様また来週よろしくお願いします。いやー知ってーわ、なんだやろこれ、ちょっとほんまそろそろいいことないとおかしいと思うねんな。人祝いに行って足引いて帰ってくるってどないなっとんねんこれ、どういうことやねん。なんか恨まれるようなことしたんやったらまあそれしゃあないなと思うけど。